それでは今晩も殉教のコーナーに入っていきたいというふうに思います。日本26聖人と浦上キリシタンの歴史、殉教天国の希望と喜び、私が書かせていただきました、この本の朗読を毎週しておりますけれども、今日もこの本から朗読をし、またお話をしていきたいと思います。それでは殉教さん、よろしくお願いいたします。
はい、今日は58ページにあたります。13、険しい峠、俵坂峠。京都と大阪で捕らえられた24人が京都一条の戻り橋を渡り、片方の耳たぶをそがれ、京都、大阪、堺の町を引き回されて殉教への旅が始まります。
はい、彼らは戻り橋を渡って神を選んで殉教の旅が始まりました。
この旅は兵庫、明石、姫路、阿寒、さらに岡山、尾道、三原と続き、ここにあった三原城の牢獄で15歳の少年トマス小崎が見張りの目を盗みながら、涙ながらに母に手紙をしたためます。今はそこには城跡しかありませんが、祈るにはとても良い場所です。
これは2週間ぐらい前の話だと思いますけれども、今でも三原の新幹線の駅のもう本当にその底に三原城跡がありますが、そこで15歳の少年トマス小崎が手紙を書いたと言われています。それをお父さんに渡して、お父さんも母に渡す術がなかったので、殉教した後地に染まったその手紙がお父さんの懐で来たと言われております。それじゃあお願いします。
一行はそこで一夜を過ごし、さらに下関、博多と殉教に向かって旅を続けました。博多に着いた時には殉教者の数は26人になっていました。途中でフランシスコ基地とペテロスケシローも殉教者の中に加わったからです。
はい、最初24人だったんですけれども、フランシスコ基地とペテロスケシロー、フランス語会とエディス会からそれぞれ身の回りの世話をするためにロギンを持ってついてきた2人も殉教者に加えてほしいと願い、また役人たちも、彼らがロギンを持っていたこともありまして、加えたんですね。そして、26人になっていました。お願いします。
博多から佐賀の唐津に行き、山本村に着きました。ここは12歳の最年少の少年ルドビゴ茨城がキリストを選んだ場所です。今もそこで祈ると、まるで天が降りてきたような臨在が注がれてきます。そこから彼らはこの旅で最もつらい峠へと向かっていったのです。
はい、この12歳の最年少の少年ルドビゴ茨城の話は何度かお話をいたしましたけれども、大和村で、役人の寺澤半三郎の私の養子になれという言葉を断って、彼はキリストを選んで、喜んで選んで、そして、西ハノカに向かいます。お役人様の方こそキリストを信じて私と一緒にパライソに天国に参りましょう、彼はそう言ったんですね。はい、
難渋を極めた道。1月3日に京都の耳そぎで始まった殉教の旅も間もなく終わろうとしていました。一月近く続いた天国へのこの旅は冬の最中でもあり、道はぬかるみ、非常な難渋を極めたようです。しかし26人の心の中にはイエス・キリストへの信仰と愛があふれていました。天国への希望が満ちていました。ですから体は弱り果てていても、彼らの表情は喜びに満ちて明るかったのです。とはいえ、2月2日に山本村を出てから、彼らの旅は厳しさを増し加えていきます。
はい。1月3日に京都の三木曽根で始まったこの旅、いよいよもう2月5日に向かって、殉教に向かって、本当にもう、終わりに近づいたわけですね。でその途中の旅はですね、冬だったことがありまして、ここに書いてある道はぬかるみ、非常な難渋を極めたと、 まあ、かなり大変だったようです。彼らは喜び満たされていました。主が一緒にいる、そして殉教ということを通して天国がものすごく近づいてきていて、今までないぐらいイエス様を、神様を近くに感じていたと思います。だから本当に霊は喜んでいた、心も喜んでいた。でも肉体を持っている人間ですので、そういうところはずっと一つき歩かされていて、おそらく食事もそんな立派なものは食べてないでしょう。彼らは喜んでいましたが、肉体は非常に疲れていたと思います。そして2月2日、殉教する3日前に山本村を出て、いよいよそこからですね、この非常に厳しい峠に向かっていきます。そこは人もほとんど通りません。今まで前の人たちにイエス様のことを分かち合いながら伝道しながら歩いた彼にとって、人も通らない厳しい峠がいよいよやってくるわけです。
山本から伊万里、武雄と26人の一行はひたすら黙々と歩き続けました。中にはあまりにも体が弱って歩けなくなったため、カゴに乗せて山越えをした者もいたほどです。
本来カゴなんか乗せてもらえないんですが、もうあまりに疲れ切ってしまって動けなくなってしまったので、まあ、カゴに乗せてもらったというか、まあ、西高まで連れて行って殺さないといけないので、この、まあ、彼らは乗せて、まあのまあ、連れて行った、引っ張っていたって感じですね、まあ、そして山越えした人もいたと書かれています。はい、
この辺りは現在の佐賀にあたりますが、当時は肥前の国でした。九州で唯一キリシタンにならなかった国でもあります。この肥前の国は以前からキリシタンたちと教会を目の敵にしていました。芝居や映画でも有名な化け猫騒動の鍋芝藩の領地だったからです。
はい、佐賀というのは唯一キリシタンにならなかった九州の中でもですね、その非常に霊的に厳しい都市ですが、そこの、まあ、あの化け猫騒動で有名な鍋芝藩の領地でですね、あったわけです。まあ、そこを通っていたので、肉体もきつかったと思いますが、まあ、霊的にもですね、すごい圧迫があってとってもきつかっただろうというふうに思います。そしてここからさらに彼らはですね、今の園木、まあ、当時は塚崎ですかね、塚崎と呼ばれているところに向かっていくわけです。
ここから26人はさらに塚崎、現在の園木に向かっていきました。
はい、そしてこれが今さっきも言いましたけれども、このところはずっと峠だったわけです。それを、田原高峠というふうに言いますけれども、この峠の時に当然人はほとんど通りませんので、黙々と歩き、疲労はピークに達し、さすがに福音宣教もできず疲れは溜まっていた彼らにとって非常に厳しかった、最も辛かった時だったようであります。じゃあその時のことを、まあ、険しい峠というところですけども、読んでいただきたいと思います。
険しい峠。26人の殉教者たちもさすがにこれまでの長旅の疲れが出てきたようでした。もう間もなく殉教する長崎に入るという直前に最も厳しい辛い道が待っていたのです。山本から園木までの道は峠となっていました。それはそれはとてもとても険しい峠道が続くのです。この峠は俵坂峠と言います。
いよいよ殉教する直前、そしてその殉教する長崎に入ろうとするその直前に最も厳しい辛い道、その峠が待っていたわけであります。私たちの人生にも神様が与えてくださる使命、その使命が成就するとき、あれ全うされる、実現する、その直前にしばしば最も厳しい状況を許されたり、あるいは投げ出したくなってしまったり、もうできないと思ったりというような非常に厳しいことが許されることがあります。でもそこで投げ出したり諦めたりしないでください。その最も成就の、その厳しい、そこを超えた時に約束の成就が、神の使命の全うがなされていきます。26世人たちも殉教する直前に 非常に厳しい田原高峠という人も通らない、それ疲れがピークに達しているときにその峠を歩かねばなりませんでした。彼らも苦しみ痛んだのです。しかしその峠を越えたときに素晴らしい風景回路を待ち受けます。もう少し読んでいただきたいと思います。
その峠を歩いている間、ほとんど人とすれ違うことも見かけることもなく、彼らはただひたすら黙々と静かにその苦しい登り道を歩いて進んでいったのです。京都から歩きながら説教をし続けていたパウロ・ミキも、通り過ぎる人もなく険しい峠でただ息を切らしながら説教もできずに黙々と歩き続けたのです。彼らにとってこの殉教への旅の中で最も辛く厳しい時でした。
はい、最も辛く厳しい時だったこの峠、その峠を彼らは黙々と歩きます。私の人生の中にも騒いでもわめいてもどうにもならない、また誰も聞いてもくれない、聞く人もいない、非常に孤独を感じたり、あるいは声も出ないくらい辛かったり、そういう時があります。私はそういう時黙々とそこを進んでいかないといけません。それは簡単なことではありません。でもそこを通り過ぎる時に、その人生の道を通り過ぎる時、通過する時に、実はその後に峠の向こうには必ず素晴らしい風景が待っています。彼らはそれを地上で知り、そして人生にも厳しい峠の後に素晴らしい必ず天国があることを確信することになるんですね。今ラジオを聞いている方の中で26世紀と同じように最も厳しい辛い峠を通っている方がいるかもしれませんが、キリストはカルバリの丘に行く前に、ゴルゴタの丘に行く前に、カルバリの丘に行く前にビアドロローサという悲しみの道と言われているその場所を一人で黙々と歩き歩きました。また26世人たちもこういう峠を通った後に殉教へと行ったんですね。あなたは一人ではありません。その前を歩いてくださっているキリストがおり、信仰の先輩たちがいます。そのことを覚えながら、その厳しい峠を通過してほしいと思います。その後に必ず素晴らしい風景が、約束の成就が、神様の愛が、溢れる愛があなたを待っていることを知っててほしいと思います。じゃあお願いします。
美しい風景、大村湾。その厳しく辛い田原坂峠を歩き、山を越えて峠にたどり着いた時、目の前に大村湾が一望できました。眼下に広がるその大村湾の美しさに感動を覚えながら、そこで休憩をしました。この大村湾はイスラエルのガリラヤ湖ととても似ていて、まるで湖のようです。その素晴らしい景色を見ていると、それまでの疲れや苦しみが消えていくのを覚えました。
はい、その辛い田原高峠を越えて時に大村湾というですね、そこが一望できたわけです。長崎の方ならよく知っていると思いますが、これは旅泊だった時にですね、その大村湾が一望できる大村湾パーキングエリアっていうところに、それまでは小さなパーキングエリアだったのに、わざわざ拡張してですね、バスもたくさん泊まれるようにして、そこでその大村湾が一望できる場所を一つの観光スポットにされましたけども、今でも美しいところですが、当時ももっと美しかったのではないかと思います。まあ、そこでその見ながら彼らは休憩を取ります。で、実はこれ本当にイスラエルのガリラヤ湖とよく似てるんですね。そのこれは湾なんですけども、イスラエルのガリラヤ湖ととても似ています。それを見ながら彼らは本当にこう今までのこの1ヶ月以上にわたる殉教への旅、心は喜んでいたけど体は疲れていた、その疲れや苦しみが本当に消えていって、心が洗われ体も癒されていくのを感じていたと思います。そして彼らはこう思うんです。
26人の殉教者たちは思いました。 地上でさえこのような苦しい登り道の峠の後にこんなに素晴らしい景色に出会うことができて、こうして慰めを与えられる。ましてこの殉教の旅を終えて天の家に帰るとき、どんなに素晴らしい風景が私たちを待っていることだろう。そう思うと彼らの内側から喜びと賛美が再び湧き上がってきたのです。
体の疲れが取り除かれて、そしてふと思ったわけですね。地上の歩みでもこうして本当に辛い後にこんなに素晴らしい風景が待っていて、心を癒し体を癒してくれる。まして人生を終えた時、必ず素晴らしい天国が私を迎え入れてくれる。そしてキリストと共に永遠に生きれるんだと思った時、彼らは内側から喜びが湧き出て溢れてくるのを、抑えられなかっただろうというふうに思います。あなたも今もしかしたら人生の中の非常に厳しい峠を通っているのかもしれません。声も出ないぐらい黙々と通るしかない、誰も分かってもらえない峠かもしれません。でもその峠を越えた時に、外略を見たオムラワンを彼らが見たように、あなたにとって慰めとなる、本当に深い癒しとなる、心の休まる、体まで癒されていく素晴らしい風景を神様は必ず用意してくださっています。そして私たちの人生が終わるときには、キリストと共に生きることができる、永遠に朽ちることのない神と共にある天国が私たちを待っています。私キリストを信じる者にはその希望があり、永遠に至る希望が待っているわけですね。でそのことを覚えながらですね、あなたも歩んでほしいというふうに思います。彼らはその村の風景を眺めながら本当に慰めを受け、そして殉教の後に来る天国のことを思って、内側から喜びが溢れてきたと思うんですね。あなたも今晩もし峠を歩いていたとしても、その後に素晴らしい風景があること、そして人生にはいつか必ず終わりが来ますが、この地上の人生にはその後にキリストと共にいる永遠の天があって、それはどこにも勝る死も悲しも涙もない場所であることをぜひ覚えててほしいというふうに思います。それでは今晩もお祈りしたいというふうに思います。その峠を歩いて、神様が用意された素晴らしい風景にそこまで歩いていけるように、そして神様と共に歩き続けることができるように、それを願う方はぜひ一緒に祈ってほしいと思います。天のお父様、
天のお父様、
私の人生の中にも、
私の人生の中にも
険しい峠があります。
険しい峠があります。
誰にも理解されず、
誰にも理解されず、
一人で歩かねばならない、
一人で歩かねばならない
孤独な峠があります。
孤独な峠があります。
辛く厳しい峠があります。
厳しい峠があります。
愛する天のお父様、
愛する天のお父様、
イエス様、
聖霊様、
助けてくださって、
黙々と、
26聖人たちが歩いたように、
あなたのことを思いながら、
この峠を、
登りきる力を、
あなたが与えてください。
その峠の向こう側に、
彼らがオームラワンを見たように、素晴らしい、
神様が用意された、
風景が待っていることを、
信じます。
慰めと、
癒しと、
解放と、
希望が、
そこに待っていることを、
信じます。
そこに私を導いてください。そして永遠の天に対する確かな希望を今晩
再び
揺るがないものにしてください。この峠を
登り切ることができるように
希望を持って
信仰を持って
登り切ることができるように
助け導いてください。
感謝します。
信じます。
イエス・キリストのお名前によって
お祈りします。 お祈りします。
アーメン、
アーメン。
今祈られたあなたに神様は答えてくださいます。聖霊の助けをくださり、主が伴ってくださって、必ずこの峠を登らせてくださるでしょう。そして必ず神様が用意された素晴らしい希望と慰めとあなたに神様を与えてくださいます。そのことを期待しながら歩んで続けていただきたいというふうに思います。それではここで一曲聴いていただきたいというふうに思います。